宮地でございます。もう年度末ですね。早いね。もう今年も3ヶ月終わってしまいましたね。なんか今年はまだこの録音時点では桜満開になってないんですけど、どうなのかな。土曜日配信されてる頃にはさすがに満開になってるんでしょうかね。でもさ、こっから先結構雨が多いらしくて、ちっちゃうんじゃないかなって危惧してるんですけど。で、別にそのちっちゃなーって心配だなーとかって思う割にお花見行くわけでもないんで なんかさ、すごい気にしてる風を装ってるけど、別に予定もなければ、そんなわざわざ屋外でこう、ちょっとまだひんやりするじゃないですか、この時期。花見と言いつつ、なんかじーっとさ座って飲み食いしてると体が冷えるから、まあなんかそんなにね、まあ魅力は感じてないんですけど、私自身は。でもなんだかんだこの時期しか楽しめないものだと思うと、なんか気になっちゃうというかね、桜。まあどっかでちょっとじっくり見られたらいいかなと思ってますけど、最近花粉症も杉花粉からヒノキ花粉に変わってきたので、結構楽になりませんでした？なりませんでした？なってない？あ、石井さん花粉症じゃないのか。羨ましい。そう、多少楽になってきた気がする。そもそもさ、今年なんだっけ、いつだったかな、もう1ヶ月くらい前のさ、週末にドカーって飛んで、で、東京の方ではほぼ花粉の8割が飛び切ったみたいな、飛び切ったっていうか飛んだと、まだもう2割ぐらいしか残ってないっていう話がありましたけど、もうだいぶね、杉花粉いつの間にか忘れ去られて、ちょっとずつ花粉の時期が終わりつつあることを感じると、とても嬉しい今日この頃です ちょっと前に、前回かな、マントの話したの前回ですか、マントの動きに進捗がありまして 知らない方のために簡単にお話ししますと、通販で、まあ、マントって言って、肉まんの外側、真っ白の何も具が入ってない中国のパンね、花巻とかって言ったりするんですけど、蒸すとムチムチふわふわになるパンが大好きで、で通販で買ったら、蓋を開けてみたら、大マントで、なおかつ8個入りかけ3パック買ってたっていう話よね。大マントそう、普通のマントよりも大でかいマントを買っちゃったと、たくさん買っちゃったっていう話をしたんですけど、だいぶ減りまして、半分3袋中 1.5 袋減りました。もう5個くらいは食べて、でもう1袋は丸々8個入りの1袋丸々引き取り手が現れたんですよ インスタに載せたから、インスタに載せて、あまりにもたくさんありすぎてどうしたらいいかわからないみたいなことをふんわり書いたら、うちの OG でもある大島ゆかり先輩が「くれ!」って 速攻連絡してきて、どうやら大島さんもふんわふわの肉まんの外側だけ食べるのがすごく大好きな人らしくて、マントが大好きだと。やっぱ言ってみるもんだな、公にと思いましたね。だから大島さんにわざこうお持ちして8個入り1パック。そしたら、こっち側としてはもらっていただけたわけですよ。ありがたいじゃないですか、冷凍庫の容量が増えて だってでかいんだから、大マントかけ8個入りかけ3、もう冷凍庫ほぼほぼ容量をね占めてたわけですから、もうありがたいわけです、もらってくれるだけで。だから大島さん本当に優しくて、いや申し訳ないと、持ってきてくれた上に、ただでもらうの申し訳ないからって言ってお土産くれて、なんかすごいいい蜂蜜のセットみたいな、5倍ぐらいになって帰ってきちゃって、金額で言うとね 本当ありがとうございました。で、まあ、とはいえまだあと1.5袋残ってるんで、どういうふうに消化しようかなって思うと憂鬱で憂鬱で夜しか眠れないですけど、この間そのインスタに投稿したら、いろんな人がいろんな情報をくれまして、そう、例えばね、 台湾の方、台湾人ですと。台湾でのまんじゅうの食べ方の一つは、まんじゅうの真ん中にネギ卵焼きを挟む、でまんじゅうバーガーのように食べますよ。確かに見たことある気もするけど、私あの大きいマントにネギ卵焼き挟んで食べきれる自信ないかもしれないみんなが思ってるマントより多分3倍ぐらいでかいからね。とか、あとなんか中国在住の人、あ、中国在住です。本場では素揚げして練乳かけて揚げパンのように食べますよ。これ知らなかったんですけど、そう、調べたら、その結構素揚げして、そう、練乳かけて食べるっていうのをポピュラーな食べ方らしい。見たことないですか？さ、茶色い、こう、こんがり焼けた、この四角のさ、まんじゅうとかさ、よく見ないですか？中華料理とかで。確かに言われてみたらなんか見たことあるなって思ったけど、これもあのでかさを素揚げするのは無理だなとそう無理だなと思って、どれだけの油が必要なのかなと思って、ちょっと怖くてできないなと思って。で、あとはね、お肉はもちろんですが、サンドイッチ系に行くなら卵もハムも合いそう。おやき系に行くなら高菜とかナス味噌とか合いそう。確かに合いそう。で、練乳をつけて食べるというのも見かけました。まあこれは今言った通りで、私が今一番個人的に試してみたいのはラタトゥイユですラタトゥイユ挟んで食べるのも全然イメージつかないけど、そう、あとはね、薄めにカットしてガーリックトーストにしてトマトとか生ハムとか乗せてワインと一緒に食べるもうマントでも何でもなくなってる。そのマント自体の良さ忘れてかき消されてるけど、あの消費に全振りした食べ方ねそうね、まあいろんなアイディアがねこうもらえたわけですよ。まあよくあるけど角に挟むとか、あとはもうあんこ挟んで、あの普通にあんまんのように食べるとか、まあ、結構まあ考えてみれば確かにアレンジの仕様はいくらでもあるなって思って、とっても参考になりましたまだね余ってるからね、あと12個ぐらい余ってますんでね。あれ本当どうしたらいいんだろうなあいつなんか、しかもこうカチカチに凍ってるから、セールで蒸すってなってやっぱ15分ぐらい蒸さなきゃいけないんですよ、こうふわふわにするには。ちょっとめんどくさいんだよななんとかなんないかなって毎日悩んでます。インスタでもコメントくださった方々本当にありがとうございました。で、そう、そうなんですよ、ご報告がありますと言いますか、まあ、一頭をずっと担当してた一頭3年半で先日離れましたと。番組としてはそのまま残って、4月からは山崎ゆき先輩と榎並大二郎先輩と、あと遠藤玲子先輩とが、まあ、メインになってね、中心でこう番組を担っていくわけですけれども、私としてはこう3月いっぱいで離れさせてもらったという形になりました。で、オンエアで少しお話しさせていただいた通り、そう、大学院、海外の大学院に留学をするということを決めました。はい、まあちょっと具体的な国とか大学名とかは言えないというか、まあ、言わないというかなんですけど、はい、まあ予定としては 1,2 年ぐらいを目処に海外に行くことになりまして、秋からね。なんでこっから半年間はとりあえず、まあ、単発で仕事したりとか、あとはこうちょっと休み取りつつ英語もガリガリ勉強したりっていう感じで時間を使っていこうと思ってるんですけど、そうなんですよ、なかなかここまでね皆さんに言えずにすごくもどかしくてもどかしくて、たくさんねメールも来てたんですよ。なんで8外れちゃうんですかみたいな、どうしたんですかみたいな、全部こう心苦しいなと思いつつスルーしてきて、こういうことだったという報告がやっと皆さんにできて、少しだけ肩の荷が下りたなという感じがございます。で、おそらくちゃんとした隅っこであれば気になっているであろうそれ以外の方も聞いてるかも分かりませんけれども、この番組がね、隅田川どうなるんだっていう話に関しては続けたいです、続けたい。海外行っても 続けられれば、そう、もうベストオブベストですけど、ちょっとまだ時差的な意味でもどうなるかまだ分かんなくて、続けられる方向で調整をしていますし、まあ、多分続けられるんじゃないかなと思ってるんですけど、まだ明確に続けますとは言えない状況です。でも行くまで、海外行くまでの明けまでは日本にいますんで、もちろん今までと同じ感じで収録をして、配信をしていける予定でございますまあそんな感じですかね。はい、なかなかね、まだまだこう全てをお話ししきれるタイミングじゃないですけども、そう、まあなんというか、ずっとあったんですよ、こうちょっともう一回、なんか大学とか、そう、学びの場に戻りたいなみたいな気持ちはやっぱちょっとあって、でなおかつこう海外で勉強してみたいみたいな気持ちが実は前々からあったんですよ、ふんわりとね。でいろいろこう自分のなんかライフプランとかと照らし合わせてみたときに、こう今が一番、まあ、いいっていうこともあるし、タイミングとしてもこう今しか行けない、まあ、いわば、まあ、ラストチャンスかもなっていうのがあって、まあ、実はずっとこう準備をやっていたという感じなんですね、去年1年間は。そう、英語とか実はおちょこちょこと、はい、見えないところで勉強していたっていうところなんですけど、まあね、よく言いますけど、今が一番若いっていう、そう、だから今行っとこうかなっていう気持ちで決断をいたしました。なのでぜひここからも聞き続けていただきたいですし、またなんか隅田川をさ、こう始めてから今までの間にいろんなこう自分の中でのイベントごとがたくさんあって、結婚もそうだしね、でまあ仕事上でのいろんなこう苦悩とかもそうだし、でこうやってまた人生の中でもかなり大きい海外に行くっていう選択をしたっていうことも、一緒にこうポッドキャストの中でいろんな人と一緒に経験をできたっていうことがなんかすごく良かったなと思って、なんかわかんない、こう追体験 してくれてる人ももしかしたらいるかもしれないし、こう自分と重ね合わせて、あ、もう自分頑張ろうって、こう自分もこういう選択今までなかなかできなかったけど、なんか自分もこれを機に頑張ってみようかなみたいな人がいてくれたらすごく嬉しいし、だからそういう人の背中を押せる存在でありたいしというなんか思いもあってね、はい、自分自身に対してもこう聞いてくれてる皆さんに対してもこうエールを送りたいなというふうに日頃思っております。そんな感じで、なかなかちょっと喋りたいこといっぱいあるんだけど、全て喋りきれなくて申し訳ないです。なので引き続き隅田川を何卒よろしくお願いします。そんなわけで始めてまいりましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど、ちょっとうるうるしてるんですかなんかちょっとだけメガネさんがうるうるしてる、なんかさ、あんまり見ないようにしたんですよ今
いや、なんかすごいなんかメガネさん、わかんない気持ちが入ってきちゃった
本人が結構至って冷静に喋ってるのに、なんか根村さんなんか、うーんってなんだけど、そう、知ってたのよみんな、
知ってたけど、やっぱり宮根さんが一番大事な時期を一緒になんか過ごしてきたな
ありがとうございます
。なんか宮根さんなんで平気なん
だ、いや
いや、もうなんか喋ってるのかなと思っちゃった。
いや、なんか私は常になんか心がエモーショナルに動きそうな時ほど冷静になっちゃうタイプなんですよ。
それが映っちゃった
そうね、全部言っちゃったのかもしれないなんかもともとすっごく涙もろくて、なんか人の心の動きとかにもすごく敏感な方だと思うし、なんか人のこう感情とかを自分の中に入ってきちゃうタイプで、すぐこう涙とか出ちゃうタイプだったんですけど、この仕事始めて、まあ、あまりこう人前で泣くこととかってよしとされないような仕事なんですよ。 やってみるとね、まあそれはそうで、常にこう冷静に客観的にこう情報を伝える立場なんで、まあ、自分がこう見る側でも視聴者側でもなんかあまりこう自分の感情をフルオープンになってるのは、まあ、番組にもよるけど、まあ、あまり好ましくないなみたいなのあって、まあ、そういうこう自分なんていうのか、そういう目線とかが自分にこう返ってきてるというかね。だからこう感情をこう押し殺す癖みたいなのがついてから、こう解放できなくなってるのが一回だけ泣いたことありますけどね、その母親の話してる時にね、このポッドキャストでも。そうだから、なんかそういうのもあって、ちょっとエモーショナルになれないところをこう、あのメカリさんぐらいエモーショナルになってたから、あんま見ないようにしようって思って、
私の中ではなんか潤んでるつもりなかった。
いや、そう、
姉ちゃんにバレてないかな、うん、
いや、あの様子がおかしかったです本当にいやいや、すいません、ありがとうございますなんか自分ごとにねしてくれてありがたいなって思ってます、本当。ではメールを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、まずのりちゃん、27歳の女性の方です。博多華丸大吉さんがやられている BS 番組の家飲み花台で、鍋の汁を戻す戻さない問題やってました。ぜひ花台さんの意見も踏まえて、また宮地さんの言葉が聞きたいです。このテーマ何回やります本当毎回やってるよねっていう感じですけど、そう、あのぬいちゃんがそうタグ付けしてくれて、であのリンクも教えてくれて、で見たんですよ。で、ごめんなさい、内容をすごく詳細に覚えてるわけじゃないんですけど、確かに花大さんたちは抵抗がない人たちだったんですよ。でこの番組、その多分お酒を飲む番組で、その回はお鍋をしてたんですよ、2人で、花大さん2人でね。でお鍋してる中で、なんかさみたいな、あら、どっちだったかな、花丸さんだったかな、大吉さんだったかな、まあ、どちらかが例えばさみたいな、その鍋の具材を取って、まあ、パクって食べたと、お肉だったとして、あんまり中まで煮えてないなって思った時、鍋に戻すか戻さないかみたいな話をしてたんです。で花丸さんは全然俺は戻せるみたいな、で大吉さんももうそれ分かるみたいな話をしてた。で私も分かると思った、でもなんかなかなか理解されんのよねみたいな話をしてて、近しいじゃないですか、なんかかなりダイレクトに汁を戻す戻さないって話は多分あんまりしてなかったと思うんだけど、だから自分の口というか手をつけたものを一回戻すことに対してのハードルがあるかないかの話をずっとしてた。で花大さんが言うには、芸能界で俺らの味方は指原さんだけだって言ってね、ついに仲間がいたと仲間がいた、サッシさんと花大さんと、これはついに見つけたな、いや、よく見つけてくれたなとも思ったんですけど、のりちゃんがこの番組をね。そうで、なんて言ってたかな、なんか大吉さんがなんか娘さんか友達をこう家に連れてきて、みんなでお鍋を囲んだ時になんかすっごい惹かれたみたいな話をして、その友達かなんかにね、娘さんの友達かなんかに惹かれたみたいなのを経験してからはあんまりやらなくなったみたいな話してて、そう、でも確かね、汁を戻して雑炊をするみたいな話もしてたはずなんだよね。あれなんでなんのかな、福岡の人はなんであれが OK なのかな、そういう文化圏なのかな、どうしてだろう。いや確かに指原さん大分ですよね、確か大分で、花大さん福岡で、九州がそういう人が多いっていうことなのか、なんだろう、慣習習慣ということか、はたまたもっとその根源的なとか、もっと深い話で、例えばまあ分かんないですよ、これ仮説ですけど、九州の人は他人との壁があまりないとかね、だから他人と自分との距離がそんなにない、パーソナルスペース狭めな人が多いんじゃないかとかね、だから相手がこう口をつけたものを戻されても大丈夫だっていう傾向があるとか、なんかあるような気がすると思ったんですよ、学術的なそういうさ、そう、あるじゃないですか文化論的なさ、そう なんかあんじゃないかなって思い始めたねここまで九州に偏ってると。でも何回か リスナーの人から九州以外でもやりますっていうメールも来てましたよね。ちょっとどこの地域か忘れちゃったけど、あるんじゃないかな。なんか九州の人パーソナルスペース狭すぎもんだ別にあの他人との境界線があんまり濃くないで薄いっていうか、そういうところに起因してないかな。どうだろう、ちょっと一回話してみたいよ花大さんと今度もしご一緒する機会があれば、あのできそうであれば聞いてみようかなと。私もあの鍋の汁は特に戻すの差し付かないですみたいないや面白い。花大さんが話題にするってことはきっとよく話題に上るってことですよ、うん、他人との間で他の人とこうご飯食べてる間でね、うん、はい。続いてラジオネームピカさん、32歳の男性の方です。宮地さんおはこんばんちは、初メールです。私は先日人生初めての町コンに参加してきました。あの町合コンね。私が参加したのは閉園後の水族館が会場で、面白そう。規模は700人超えの超大規模合コンでした。すっごい。参加前はこれだけ人数がいれば積極的に話しかければ数人と連絡先交換くらいできるだろうと簡単に思っていました。しかし現実は酷なものでした。一人参加の私は1対1で会話ができるイベントを中心に回っていたのですが、初対面の女性との会話はなかなか難しく、出身地や水族館の話を中心に進めますが、お互い上辺の会話で終了という展開が続きました。結局10人以上の女性と話すことはできましたが、お互いふわふわしたまま会話愛想笑いで終わり、連絡先の交換とまではいけませんでした。マチコン初参加にして見事に洗礼を浴びた自分、宮地さん自分は悔しいです。マチコンを甘く見すぎていました。このモヤモヤを誰に話そうか悩みましたが、これは墨玉しかないと思い初めてメールをした次第です今回のイベントは 3,40 代限定で、32歳の自分は年少組、年上の女性に対してうまく合わせることができなかったのも原因だと思います。先輩、このような場で私はどんな会話、そのような立ち回りをするべきだったのでしょうか。女性は男性からどんな会話、話題振りをしてほしいのでしょうか。結局見た目なのでしょうか。次回に向けてアドバイスをくださいというお便りでございました。700人、すごいね。これ男女の割合どれくらいなんだろうね。まあ半々ぐらいかきっと。へー、でもこれだけいたら確かに連絡先、まあまあ一人二人はね少なくともできるよねって自分でも思う気がする。わかんないんですけど、連絡先交換ってそもそも勇気出さないとできないものじゃないですか。私もその今回一途離れるにあたって、その連絡先をね、そのお世話になってたコメンテーターさんとかに伺ってもよろしいですかみたいな、やっぱ勇気出して言いましたもん。今後のこうなんていうのかな、まあもしご連絡取ることがあればとかさ、お礼をあの改めて伝えたいとかもそういうことがあったわけですけど、自然な流れで連絡先交換とかなりえなくないってちょっと思った。絶対どっちかがなんかあのきっかけを生んでるはずなんですよ。自然な流れで連絡先交換に至ったとしても、例えばその携帯をすごくあの見える手に持ってるとかさ、あちょうどなんかわかんない LINE、 あ今ちょうど開いてたんでなんか QR コード出てますみたいなわかんないけど、絶対どっちかが種まいてるじゃんって思うから、どっちも何も種まいてない状態で連絡先交換という割とこうハードルの高いことをやるっていうところに至らないと思うわけだから、まあどうなのかな、連絡先欲しい、知りたいなっていう人に対してはさ、自分から行けばいいじゃんっていうと、もうただシンプルなアドバイスしか私はすることができません。だからもしかしたらピカさんがそういう人一人も、もしかしたらこの会場にはいらっしゃらなかったっていうことなのかもしれないし、それはそれでいいじゃないですか。別に興味なければ、なんか合わないなって思えば わざわざ交換する必要もないからしなくていいと思うけれど、なんかちょっと今後も連絡取りたいなって思う人なんだったら、それは思う側が教えてくださいって言った方がいいんじゃないって私は思います。うん、別にふわふわなんか上辺だけの話とかしてても、急にこう連絡先教えてって言われると、えいいと思ってくれてたみたいな、なんかちょっとさ急になんかドキッてするじゃないですか、それだけで。それもいい効果を生むんじゃないかなって思ったり思わなかったり経験がないんで分かんないですけど、そのマチコン時代のね。いいじゃないですか。うん、でも何そのなんかそういう場でなんかどんな話題を振ってほしいですかって言われてもあんま思いつかない。なんかフィーリングなんじゃないのとなんか話しててさ、別にすごい向こうからガツガツ なんとかなんですか、どこら辺住んでるんですか、何時頃出社するんですかみたいな話ばっか聞かれてもなんかえ何これみたいな、面接ですかってなっちゃうしなんか全然それは自然体でいいんじゃないのとは思うしね。自分だけどうなのかな、まあ、でも今でもさ、そういう人と話してる時になんかこの人面白くなさそうだなって思うことなんかいっぱいありますよ。そんなのでもさ、自分が反対側の立場に立ってみたらさ、もう眠いだけかもしれないし、お腹減ってるだけかもしれないから、あんまりなんか大丈夫かな、面白くないかなみたいなことをなんか思いすぎて何もなんか話ができないみたいな風になるのもったいないし、もう純粋に気になったこと聞けばいいんじゃないでしょうかと私なんか思ってしまいますが、カバン、めちゃめちゃ可愛いですねカバンみたいな、変化変化なんかでもいきなり嫌だよね、初対面ですっごい髪の毛ツヤツヤですねとか異性から言われるのとかちょっと嫌だよね。なんか服装いきなり褒められるの、何嫌だみたいな、外見みたいな感じになるし、むずい。友達同士だったら全然いけそうな会話だけど、初対面でこういう場でこう、ね、出会いを目的にしてる場所でっていうのは難しいのかな。意外とさ、どういう理由できたんですかとかがいいんじゃない、気になりません？いやなんか自分はなんかまだ32なんですけど、やっぱ将来的になんか結婚を見据えたお付き合いをする人を探しに来ました。でもなんかちょっとこの場所だと年が結構年少組だから、なかなかどう言っていいか分かんなくてみたいな話でもいいんじゃないって思うけどね。人によってはおみたいな、ちょっと姉御肌見せちゃおうみたいな人もいるかもしれないしねどうですか、あんまりこう頑張りすぎないとか嘘をつかないっていうことが大事な気がしています、私。はい、次回も頑張ってください。行かれるか分かりませんけれど、で前々回かな、BS 富士で番組を担当しましたので見てくださいという告知をこのポッドキャストでもさせてもらいました。ディープレクチャーという番組でヒップホップとか、まあ、カルチャーについて俳優の笠松翔さんと一緒に話すという番組で、今回はジブラさんがラッパーのねジブラさんが来てくださったっていうことで、もうぜひ面白いから見てくれって言ったら実際に見てくれた方が何人かいらっしゃいました。ラジオネームスパイシータンタンメンさん、先日 TVer でディープレクチャーの第3弾を見ましたがめちゃくちゃ面白かったです。ジブラさんはオリジナリティとかパクリに厳しいイメージがあったのですが、他の曲をサンプリングしているからより一層オリジナリティが大事という意識があるのではないかと思いました。すごい。テレビでやるにはちょっとマニアックな気もするのですが、E テレで流してもおかしくないような番組だと思いましたこれは褒め言葉なんだ、褒め言葉なのかな。第4弾があるのかは分かりませんが、もし次回作があれば楽しみにしています。余談ですがジブラさんの東京生まれヒップホップ育ちをサンプリングしてもお金を取らないと聞いてちょっとほっとしましたそうですね、だいぶマニアックですよね。地上波ではなんかあまりそうね通らなさそうな企画だなとは思いますけどね。であとは、そう毛ガニ太郎さんも見ましたっていう報告をくれたりとか、あとはドローンさんもね見ましたとか、お題のサンプリングはナイスな提案でしたっていうメールをくださいました。そう今回 お題は私リクエストでスタッフさんと話してサンプリングっていうのでやらせてもらったので、私はもうホクホクでした。自分の希望が叶ってね。でさ、あのインスタグラムで告知したんですよ、放送日の前日かなんかに。そしたらさ、ジブラさんがさ、まあ後々フォローもしてくれたんですけど、引用してリツイートで告知してくれて、でそこにねこう書いてくれてたんですよ。多分だけど洋邦問わず、まあ、洋楽邦楽飛ばす、一番ヒップホップに詳しい芸能人ってアナウンサーの宮地真奈美なんじゃないかと昔から個人的に思うわけですよって書いてあった。これあのジブラさんのコメントね、ジブラさんがこれを書いた上でストーリーでシェアしてくれてたんですよ。だからあのジブラさんのフォロワー全員見てるんですよ。何事かと思って、本当に私あのもう引用できなかった、私あの分からなくて、どうしたらいいのか分からなかった。えなんか褒めていただいて嬉しすぎるみたいな気持ちもあるけど、あわあわみたいな言い過ぎですみたいな、褒めすぎです、もっと詳しい人はいっぱいいますみたいな。私はあのただあのかなり狭いところで自分の好きなところだけあの好きですごいあのニッチなあの本当に自分で楽しんでいるだけですみたいな気持ちにわーってなって、でジブラさんがそれをつぶやいたからか分かんないですけど、リップスライブのりょうじさんがフォローしてくれましたなんでだよと思ってすごいどうしていいか分からない本当に第4弾ね、あるといいですね。何かまた多分何やりたいって言われるんで、ちょっと面白そうなテーマが思いつくとつけるといいなと思っておりますけれども、ご覧いただいてありがとうございました。まだ TVer 見られるのかな、ちょっと分かりません。もしかしたら見られるかもしれないですし、おそらく後日また地上波で放送されるタイミングがあると思うので、また皆さんにお知らせしたいなと思っております。というわけで、はい、今日はこんなところですかねちょっといろんな結構ご報告ね、重大というか、まあまあ結構大きなご報告もあったのでちょっと疲れました、はい、もうこの場があってよかったなというふうに思うことばかりですよ。すごいあのメールでも心配してくれたいね、どうしたんですか、大変ですねって、ありがとうございます、救われております。ということで皆様からのメッセージも引き続きお待ちしております。今まで黙っていたことですとか、質問とか疑問とか何でも構いません。番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムですね、ハイライトにあのポッドキャスト墨玉っていうハイライトありますんで、そこにリンクあります。そこから飛んでメールぜひ送ってください。あと SNS に感想をポストする際はハッシュタグ墨玉でつぶやいてください。よろしくお願いします。なんか余談なんですけど、このハッシュタグ覗いたら同じマントを買ってる人いました大マントをこりゃでかい蒸したら 1.5倍、思ったよりでかいつぶやいてて、だろうって思いました同じ苦しみを味わおうぜと思いましたね、はい、ということで、あと最後にもう聞き飽きたと思いますが、私も執筆した作品小説が掲載されているおしゃべりな食卓、フジテレビアナウンサー短編小説集がですね、徳間書店さんから発売中でございます。税込み1760円、各通販サイトなどでもお買い求めいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。そんなわけで今回は 1,2,3 でしたね、123回お聞きいただいてありがとうございました。年度末お疲れ様です。新年度も頑張っていきましょう。以上、宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。